今日はシリーズでお話ししてまいりましたイエス様の人生ということの最後になりますけれども、タイトルは共にという、今日は柔らかいタイトルがついております。イエス・キリストという方がの人生は何のためにあったのかということを、いろんな角度からお話をしてまいりましたけれども、キリストの生涯というのは記録されている部分は本当にわずかです。3年という説もあれば1年に満たないという説もあります。非常に短いその生涯でありましたけれども、しかしその生涯は非常に印象的でした。彼に出会った人たちは彼の言葉を忘れることができませんでした。聖書に残っておりますイエスの言葉や行いはその時その時に記録されたものではありません。イエスさんもう一回言っていただけますかっていうふうにしてですね、書記がいて書いたわけではないんですね。むしろイエス様がこの地上を歩まれていた時、そのそばにいた弟子たちはこの人は一体何者なんだろうというような感じで見ていた。すごい力のある人だな、なんかやっぱり普通の人間とは違うなというような思いはあったかもしれませんけれども、この人が世界を救う救い主であるというようなことは全く思っていませんでした。むしろこの人からどんな利益を得ることができるだろうかということを考えていた。こんなに力のある人ならきっと自分たちの国を束ねて強大な大国ローマに反旗を翻してもう一度独立を勝ち取ってくれる、そう思っていた。そしてその暁には自分たちはやがてその国の大臣になるんだと、そんなことしか考えていなかったんですね。しかしイエス・キリストが死んでもう彼らの夢はついえてしまいました。もう終わったと、私の人生はこの人の死とともに終わったと思っていた。しかし不思議なことにイエスが復活をした、よみがえった、よみがえったと復活とかしたとかっていうことよりも彼らの前に現れた。そして自分が生きていることを証明してくださった。そして何のために自分がこの世に生まれ、何のために死んだか、そして何のためによみがえったかということを弟子たちに説明をなさったんですね。でもそのよみがえったイエス・キリストがこの地上におられた期間は40日しかありませんでした。短い期間でした。その間に弟子たちはイエスから教えをもう一度受けて、この人が一体何者であるか、何のために死に何のためによみがえったかということを確信した。で、天にお帰りになった後、彼らはイエス様が共におられた時の言葉を思い出していったんですね。一つずつ思い出していった。一緒にいる時にはイエスの言葉の意味はよくわからなかったし、イエスの行動の意味も理解できなかった。ただ不思議な言葉をお話しになる権威のある教えである、またすごい奇跡が行われるということだけに感動していましたけれども、天にお帰りになった後、彼らはイエス様の言葉や行いを一つずつ思い出していったわけです。そしてあれはこういう意味だったんだ、あれはこういうことを教えてくださったんだ、あの奇跡はこういうことだったんだっていうふうに思い出していって、それが語り伝えられた結果この聖書になったんですね。わずかに本当に短い期間でしたけれども、やはりイエス様の行動というものは非常に印象的であったということは、そういう意味からもよくわかるわけです。私はこうして皆さんの前で週に一度お話をしておりますけれども、1週間前の話を覚えている人は多分半分ぐらい、そんなことないですかね、もうちょっと、でも先月ということになるともうほぼ 2% 以下ぐらいになるんじゃないかと思います。 私が今日死んでですね、して、私の説教をもう一度蘇らせることのできる人は果たしておられるでしょうかと思ったらですね、この間大田先生が僕の説教は全部ノートに取ってあります。もう何年分かのストックがある。あ、これで大丈夫だと思いましたよね。私は全然偉そうなことは言えないのは、自分がメッセージの準備をしてね、ここからこういうお話をしようと思って、コンピューターでこう作りますね、こうアプロで打って、で作った後で保存するわけですけれども、で保存するときには聖書のどこどこの箇所からのお話ということで、聖書の箇所をタイトルして保存するわけです。で保存しようかなと思うと、全く同じその箇所のドキュメントがあるわけですよね。あれ、僕ここから説教したから、あ、そういえばそんな気がするなと思って、そこをこう再び開くわけです、そのドキュメント。そうするとその時作ったのと全く同じ話が出てくるんです。10年前ってことはないですね。コンピューター使い始めてからですから、古いやつだと、7、8年ぐらい前の。自分でした話を忘れてるんですね。ですから皆さんが私の話を忘れても全然不思議じゃありませんし、私は全く責めることはできません。でもイエス・キリストは、イエス・キリストの話はですね、弟子たちは忘れることはできなかった。その心に、耳に、頭脳に焼き付いて離れなかった。そしてもちろんそれはイエス・キリストの言葉とか行いとかっていうよりも、イエス・キリストの存在そのものが彼らにとって非常に身近だった。そして天にお帰りになった後もですね、彼らはもうイエス・キリストは目に見えない方なのに、まるで一緒にいるかのように歩んでいったということが、聖書の使徒言行録というところに書いてあるんですね。聖書一箇所をまず開きたいと思いますが、マタイによる福音書の1章の23節であります。有名な言葉で、よくクリスマスの時に読まれるものですけれども、これはヨセフのイエスの父親役を仰せつかったヨセフのところに、天使が現れてメッセージを伝えた後のことですけれども、見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。神は我々と共におられるという意味である。これはマタイがですね、このイエス・キリストの生涯の目的は何であったかということを、旧約聖書の言葉とともに要約して書いているところなんです。インマヌエルというのは、神が共にいるという、そのヘブル語ですけれども、イエスがお生まれになった、イエスがこの地上を歩まれることによって、神が我々と共におられるということが分かるんだということを、イエスが生まれる前に、述べているわけですね。逆に言えば、マタイはイエス様の生涯を振り返って、この方によって神が私たちと共におられるということが分かったと、言ってもいいわけです。で、神様という方は目に見えない方です。当たり前のことですけど、目に見えない神様、触れることも、またその声を聞くこともありません。神様の声を聞いたというお話を時々聞くことはありますけれども、神様の声、時々は聖書にもですね、神様の声が語られたことも書いてありますし、その肉声を聞くことができるかもしれませんが、本来は神様は、私たちが聞いたり見たり触れたりすることのできないお方です。で、この方が、この神様が、私たちを創造された神様、私たちを作られた神様が、私たちとどういう位置関係にあるのか、この神様は私たちに とってどういう神様であるのか、まあ、私たちを作って地上の上にお作りになったというだけで素晴らしいことですが、もうその後はほっといて、もう勝手にしなさいと、あなたたちが自分の意思で自由にこの世界を動かして、うまくいけばいいし、いかなければいかないで、お互いに殺し合って終わってしまってもそれでいいよというふうに放っておいておかれる神様なのか、あるいはもういちいち人間の失敗を裁いて刑罰を与えて罰を与えて人間を苦しめて、そして最後の最後は結局はこの地上を破壊して終わってしまう、そういう神様であるのか。神がどういう方であるかということは人間には分からないことなんですね。しかしこの方イエス・キリストは神様がどういう方であるかということを私たちに教えるために来てくださいました。神様は私たちと一緒におられる方である。私たちと共におられる方である。目に見えない神様が私たちと一緒にいてくださるということを実感することができるために、神の一人子であるイエス・キリストは人の形をとってこの地上に来てくださいました。そしてそのほとんどの生涯は家族と過ごされて、そして最後のほんの短い数年間を弟子たちや民衆と一緒に過ごされました。その期間は非常に短かったけれども、その期間を通して人々は確かに神は私と一緒におられるということを感じることができたんですね。目に見えない神様が目に見える形で私たちのところに来られた。ヨハネは私たちの中に住まわれたと言っています。私たちと一緒に生活をされた、一緒に食べて一緒に飲んで一緒に笑って一緒に旅をして、そのことによって、そしてその共に過ごす間のイエス様の言葉や態度によって神が私たちをどう思っておられるかということが弟子たちやまたイエスの周りにいる人たちにはよく分かったんですね。神様が私たちをどう思っていてくださるのか、そもそもイエス・キリストが人間となってくださったということ自体に神は私たちと一緒にいたいと思っておられるという意味が、メッセージが込められている。神様が人間の方に私の方に来いと言われたわけではありません。神様の方が人となって私たちのところに来てくださった。もうそのイエス・キリストが人間になったということ自体にですね、神のメッセージがありますよね。そしてそのイエス様が弟子たちと一緒に、また当時の人たちと一緒に歩まれた、その歩みの中でこれまでもお話ししてきましたけれども、イエス様はさまざまなことを弟子たちに教えられました。神様はどういう方であるか、何を願ってらっしゃるか、また人はどう生きるべきかということを教えていかれましたけれども、最後の最後は十字架に疲れた。それは私たちの代わりに罪の刑罰を受けるためであった。さっきも京子ちゃんが指摘しておりましたけれども、本来は私たちが十字架について神から裁かれなければならなかったんだけれども、イエス様は私たちの代わりに刑罰を受けてくださった。そのことをヨハネの15章はこう言っています。ヨハネ、有名な言葉ですけれども、ヨハネによる福音書の15章を開いていただきましょうか。15章の13節からです。ヨハネによる福音書15章の13節から、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないと言われたイエス様が、私たちのために命を捨ててくださった。つまりこれ以上大きな愛はない愛で私たちを愛しているということをイエス様は教えてくださった。 イエス・キリストが私たちと共に歩み、語り、旅をし、教えられた、その一つ一つの出来事はもちろん重要ですけれども、何よりも私たちのために死んでくださったということほどですね、大きなメッセージはありません。このメッセージによって私たちは、ああ、神様は私たちのことを愛していてくださる。そして私たちを奴隷しもべではなく友と思っていてくださるということに気がついた。神は私たちを友だと思っておられる。こんな罪深いものをこの世界の創造者なる神は友達だと呼んでくださるというんですね。信じられません。でもそのことを私たちに伝えるためにイエス様は人となってくださった。人とならなければ人の代わりに死ぬことはできないからです。人とならなければ神が私たちをどれほど愛しておられるかということを伝えることはできないからです。人とならなければ神が私たちと本当に一緒にいたいと思っておられるということを伝えることができないからであります。でもイエス・キリストが十字架について死んでくださった、それは素晴らしいことですが、今でも私たちはもうイエス様を見ることはできません。共にいると約束はしてくださいましたけれども、もうイエス様はどこにもおられない。あの2000年前のパレスチナに戻りたいな、あそこに行って私も弟子の一人に加えてもらいたいな、そう思いませんか。大田川のほとりで釣りをしながら、イエス様が来るのを待っていようかな、人間を釣る漁師にしてやろうという。それは起こらないんですね。なぜか。それは今開いていただいたヨハネによる福音書の15章の前の14章にこのように書いてあるからです。14章の15節からお読みしますが、あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。イエス様はよみがえって天にお帰りになった。はい、さよなら、あとはよろしくと、ね、教えることは教えたから、安城やれよと、ね、もうこれ以上いうことはない、分かってるだろうと、私があなた方を愛していることよく分かったから、十字架にかかって死んだんだからな、ね、もうこれ以上何も言うことはないよと言って我々を放っておかれたわけではありません。我々がいかに弱い生き物であるかということを、これを作り上げた神様はよくご存知でありまして、私はあなた方を見なしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくると言われた。しかしその戻ってこられたイエス様は、あの弟子たちと共に歩まれた目に見える形でのイエス様の姿ではありませんでした。しかしそれは霊であると、スピリットである。霊というのは目には見えない、当然のことですが、触ることも味わうことも聞くこともありません。しかし霊であればこそ全ての人の心の中にいてくださることができるんじゃないでしょうか。目に見える形でイエス様がおられたとしたらどうでしょうか。 もう私たちはすべてイエス様にもう頼り切ってしまいます。イエス様お腹が空きました、ここにパンが一切れありますので一つ増やしてやってください。分かった分かった、今日はしゃぶしゃぶも食べたいので肉屋で安い肉を買ってきましたのでこれをうまい肉にして変えてください。酒がありませんから水を汲みますので一つこれも酒に変えてやってください。イエス様台風が来そうですからこれも何とかしてやってください。まあいちいちですねイエス様にも頼んで、何もしなくなる。神様は私たちに何を求めておられるかというと、それは神を信じるということなんですね。このことは天地をお作りになった時から変わらないことなんです。神は私たちを友と呼ばれたんです。それは何のためか、私も私たちも神の友となるためです。神様は私たちを信頼してくださいました。それは何のためか、私たちが神様を信頼するものになってほしいからなんです。イエス様はなぜこの地上に来てくださったか、私たちを限りなく神が愛しておられ私たちの友となりたいと思っておられるということを示してくださるためです。私たちは神様を奴隷にする必要はないんです。いや、してはならないんです。私たちも神様を信頼してまさに神の友となる。神様が確かに私たちをお守りくださる、必要を与えてくださる。弟子たちもですね、イエス様と一緒にいるときによく考えてみてください。彼もひもじい時があったんですよ。安息日にね、しかも食べるものがなくて、で、あの麦の方を手で取って揉んで食べてたってですね。なんであんなことしたんでしょうか、イエス様が一緒にいたのに。イエス様に頼んで、イエス様石をパンに変えてくださいって言えばよかったのに、そんなことはしていないんです。彼は嵐にも会いましたよ、ガリラヤ湖でね。漁師のくせに沈みそうだから助けてくださいって大工のおじさんに頼んだんですね。イエス様ですから、イエス様は船の専門家じゃないですよ。漁師の漁師じゃないんですから。だけどもう怖くなって、イエス様助けてください、もうイエス様もう呆れてですね、せっかく昼寝してるのにもう気持ちいいのにって、何もかも動き切ったわけじゃないんです。キリストの弟子だからといって命の危険にさらされたんです。しかしイエス様が一緒におられた時、彼らはそのひもじさや嵐や困難に出会ったとしてもですよ、孤独ではなかった、途方に暮れる必要もなかった、諦める必要もありませんでした。イエス様が一緒にいてくださるから、何とかしてくださった。それと同じようによみがえったイエス様は天にお帰りになって、まさに霊として私たちのうちに住んでくださって、私たちが困難に直面したその時その時に、イエス様はその弟子たちと おられたと同じように私たちを励ましてくださるんです。必要なものがあれば与えてくださるでしょうし、またこの14章の、26節を見ると、しかし弁護士はすなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方に全てのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださると書いてある。イエス様の言葉を思い起こすことができる。その時その時に、ああ聖書にああ書いてあった、イエス様ああ言ってくださったと言ってですね、それを思い起こすことができる。それは私たちのうちにイエス様がいてくださるからです。イエス様は天にお帰りになる時に、マタイによる福音書の一番最後の言葉で、皆様もよくご存知ですけれども、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束してくださいました。共にいると約束してくださったんです。いつも、いつもと訳されている言葉は、これはどんな日にもという意味です。どんな日にも、晴れた日も曇った日も、うまくいってる日もそうでない日も、 飢えている日も満足をしている日もどんな日でも私はあなたと一緒にいる。しかも世の終わりまで。イエス様は私たちがイエス様の言うことをよく聞いて毎日1時間お祈りして聖書を10章を読んだ時だけ一緒にいると言われたわけではありません。もうイエス様のことなんかすっかり忘れてしまっている時でも一緒におられるというんです。そういう時が多いですね、正直言って。で気がついたら、あ、そういえば明日日曜日だったなですね。あ、今週聖書読まなかったな。あ、そういえば今年は通読するって正月に言ったのにな。もう5月になっちゃう。ゴールデンウィークでなんとか取り戻そうですね。創世記の30章ぐらいからまで読み始めたりするんですね。よく知ってるでしょ。私も同じことやってるんです、でもイエス様は私たちがイエス様の良い弟子であり良いクリスチャンだから一緒にいると言われたわけではないんです。私たち人間が罪深いからこそ私たちのこの世界に来てくださったんでしょ。罪深いからこそ十字架にかかってくださった方ですから、私たちがどんなに神様の目に喜ばしいものでなくてもですね、私たちと一緒にいるという約束は変わらないんです。動かないんです。ここは、いや、私たちの方からもうイエス様今日は出てってほしいと思っても行かないんですよ。いやいや、私は行かないよと、ね、もうイエス様にいていただくとちょっともう今日はちょっとまずいことがいろいろある今日のところは勘弁して目をつぶってやってくださいというような時でさ、いやいや、私は行かないよと、もうどんな時にも世の終わりまであなたと一緒にと約束したんだから、私はあなたの心の中から出ていかない、そう言って私たちと一緒に行ってください。この間ですね、ジョン Q という映画を見ました。ご覧になった方いますか？ジョン Q。 あ、さすが我が義理の兄、見てますね、田原先生、いい映画だったね。あのアカデミーを取ったデンゼル・ワシントンですね、黒人の名優ですけれども、彼があの父親役で出てましてね、で彼の身の回りっていうのは仕事の量が減らされて、奥さんの車のローンが払えなくて持ってかれたりしてですね、でもう一つ仕事を探そうと思って面接に行ったら、一つの仕事に400人の面接が来てて、もうペーパーだけで却下されて苦しいんですね、だけれども幸せなんですよ。一人息子がいるんですね、可愛い一人息子が、彼を息子を中心に、奥さんと3人でね、幸せな家庭を築いて、ところがその息子がある日野球の試合中に倒れるんですよ。で、この息子を抱えてね、近くの大きな救急病院に連れていくわけですよね。そして、検査をしてもらって、病院の心臓外科医と院長さんのなんかすごい大きな応接間みたいなところで説明を受けるわけですけど、あなたの息子は普通の人の心臓の3倍に腫れ上がっていると、大きな血管があるから、もうダメだと、長くて数ヶ月、短かったらもう数日の命かもしれないと言われるんですね。でその、ジョン・キューというのはこのデンゼル・ワシントンの名前なんですけどね、役名なんですけども、このお父さんジョン・キューは、いや、他に何か手立てはないのか、こんな自分の子供をみすみす死んでいくのを見てはいられない、他に手立てはないのか、言ったら、いや、一つあると、心臓移植、しかし、$25万ですか、今のお金って3000万円かかると、それが払えないとできませんと言われるんですね。で、ああ、ジョン・キューは、僕はあの保険に入ってるから、この保険でカバーしてもらえるはずだと言うんですけれども、彼はその仕事の量が減らされていてパートタイム扱いになってたんですね。でパートタイム扱いの用の保険にあの会社が勝手にグレードを下げていて、そのグレードでは最高200万円までしか出ないって言うんですよ。 送りましてね、デンゼル・ワシントンは。でもう散々いろいろ手を尽くすんですけれども、ダメだと。それでも彼はお友達にカンパを求めたり、行ってる教会の人たちにカンパを求めたりして、もうボロボロの20ドル札をこう一生懸命数えてですね、毎日毎日計算するわけですよ。でもやってもやっても大して増えないんですね、大して増えない。どうだったかな、4000ドルだったか、だから50万円とかそんなものしか集まらないんですね、とてもそんな何千万円というお金集まらない。でももう病院にいるだけで1日、アメリカのその集中治療室は1日100万円ぐらいかかりますから、どんどんどんどんお金が出ていくと。で、ある朝奥さんから電話がかかってきて、あなた何とかして、もう息子が今日病院を出されてしまう、何とかしてってこう電話で叫ぶんですね。でそれで彼はスイッチが入りまして、何を考えたか、この拳銃を手に病院に行くわけですよ。そしてその外科部長を、心臓外科医かな、心臓の外科部長かなんかを人質にして、で集中治療室にいた人たちも何人か一緒に巻き添えにして立てこもるんです。で、バーッと警察が来てね、群衆が集まって、その辺いろいろ吸ったもんであるんですけれども、で最終的に彼はこの病院の上の階、集中治療室にいた息子を集中治療室の方に連れてくることに成功するんですね。でそこでどうするのかなと思ったら、彼はその外科部長にですね、ここで僕は死ぬから僕の心臓を息子にやってくれって言うんです。そんなことはできないと。いや僕はちゃんとチェックしてるし、自分の心臓のタイプもこの子に合ってるから、父親なんだから当然だと。だから僕の心臓を取って息子にやってほしい言うんですね。で彼はまあもう本気ですから、で外科部長も心臓外科医もですね、最初は反対するし、また周りにいた何人かの医者もですね、先生そんなことしたら、そんなことやったらあなたの医者としてのキャリアは不意になりますよとかいろいろ言われるんですけども、彼も分かったと、じゃあ協力してやろう。でお父さんはですね、拳銃をこのこめかみに当てて撃つわけですけどね、その直前に息子のベッドのところに行ってこう言うんですね。もう息子も血圧が下がっていて本当は青い息吐息なんですけれども、息子にお母さんの言うことは聞けよと、そして次に、まあ君にガールフレンドができるかもしれない、まあ、まだ早いけど、だいぶ先のことだけど、でも大切な女性が現れたらその女性を王女様のように扱いなさいですね。そして3番目に、君が一度口に出したことは必ず実行しなさい、やると言ったことは必ずやれと、こう3つのことをね、言い聞かせるわけですよ息子に。そして最後にね、僕は君と一緒にいるからって言って、この息子の横になっている息子の胸にね、手を当てるんですよ。私はここにいるからって手を当てるんです。つまり彼はもう自分が死んで自分の心臓を息子にやると覚悟してますから、自分が死んでもこの心臓でお前が生きるんだと言ってですね、その病室を後にしていくわけですが、その後の話は言いませんその後どうなるかは、ビデオ屋さんでジョン Q を借りて、見てください。それを見ながらですね、私はこの説教のことを考えておりましたので、いや、いい映画を作ってくれたなと思いましたね。これだと思いました。イエス・キリストが私たちのところに一緒にいてくださるというのは、 まさにキリストは私たちのためにご自分の心臓を取り出してですね、私たちの中に入れてくださったんだ。自分の命を捨てて私たちの中で生きてくださったんだ。ただ私があなたと一緒にいるからねと言われたのじゃなくて、まさにキリストはその命を私たちのために与えてくださったんだ。その時からこの私の心臓は私の心臓ではない、これはイエス・キリストの心臓、私のために命を懸けてくださったその方の心臓なんだ。キリストが一緒にいると言われたその言葉は、いや実際もっと重い大きな意味を持っている言葉だと思いました。世の終わりまで私はあなたと一緒にいる、あなたをみなしごにはしない、あなたを一人でほっときはしない。イエス様はそういうお方です。私たちの心臓になってくださる方です。そしてどんな時にも私たちをお見捨てになりません。私たちを励まして生かしてくださる方です。お祈りしましょう。天のお父様、今は目には見えませんが、しかし私たちははっきりと見ることができます。私たちのうちにイエス様がいてくださる、私たちのこの汚れた心の中にイエス様は気づいておられ、私たちを責めたり従わせたりするのではなく、私たちを励まし、私たちの友として導いていてくださることを感謝いたします。神様、私たちはあなたが必要です。私たちは死に向かっているからです。永遠の滅びに向かっているからです。そんな私たちのためにイエス様はその命を分け与えてくださいましたことを感謝いたします。今私たちが生きているのはイエス様が生きていてくださるからです。神様、今ここにおられるすべての方々のその魂の真ん中にイエス様がいてくださるというその実感を与えてください。そしてイエス様があの弟子たちと共におられた、いやそれよりももっともっと親密に私たちと語り合ってくださることを知ることができますように、そして私たちをどれほど深く愛しておられるかということを分かることができますように助けてください。私はあなた方を孤児とはしない、あなた方を一人にはしない、あなた方を世の終わりまで導くと言われた、その約束のように感謝いたします。皆によってお祈りします。アメン。